千葉大学教育学部の鈴木ひろ子です。源氏物語は平安中期の貴族女性紫式部が執筆した全54条からなる長編物語です。今年は源氏物語成立1000年の節目の年と考えられており、日本のあちこちで様々な催しが企画されています。今年を成立1000年と考える根拠は、紫式部日記に次のような記事があることです。寛弘5年西暦1008年の秋、紫式部が仕えていた中宮彰子は待望の王子を出産しました。このことをことほいで、彰子の父である藤原道長の邸宅で盛大な祝宴が開かれました。紫式部たちが別室に控えていると、酒に酔った藤原の金刀という貴族が顔を出して、戯れに、この辺りに若紫や三郎、この辺りに若紫さんはいらっしゃいますか、と呼びかけました。紫式部は自分を探しているのだと気づきつつも、源氏物語に関わりのありそうな方もお見えにならないのに、ましてあの若紫がどうしてここにいらっしゃるものですか、と思って、返事をしなかったということです。若紫というのは源氏物語のヒロインである紫の上の少女時代の呼称です。この日記の記述によって、1008年には源氏物語が少なくとも紫の上が登場するあたり、つまり若紫の巻あたりまでは出来上がっており、貴族社会の人々に読まれていたことが確認できるのです。もちろん、源氏物語ほどの長編が成立するには、相当長い時間がかかったはずです。執筆開始は1008年より遡ると考えるべきでしょう。そもそも、紫式部が中宮彰子に仕えることになったのも、源氏物語が世間で評判になったからかもしれません。そして、出仕後の紫式部は、宮中の文化に触れて、その見聞を生かしながら物語を書き継いでいったことでしょう。執筆が終わったのもいつであったのか分かっていません。そうした中で、1008年という年は源氏物語の成立を考える際の貴重な手がかりとなるのです。源氏物語は現在に至るまで長く読み継がれ、物語はもちろんのこと、和歌、能、連歌、江戸時代の小説など多くの文学作品に影響を与えました。現在でもこの物語に題材をとった小説や演劇、漫画などが次々と生み出されています。また、絵画や工芸といった分野でも、源氏物語をモチーフとした様々な創作がなされています。源氏物語は日本文化全体にわたる創造力の源となっているのです。